AI クリエイターの道へようこそ。普段私たちってコーディングの補助とか、企業の複雑なワークフローの自動化までチャット GPT とかクロードみたいな AI エージェントをもう当たり前のように業務に組み込んでますよね。
本当に急速に普及していますね。
ですよね。でもその自律的に動いてくれるシステムの裏側で一体何が起きているのか、万が一エージェントが致命的なミスを犯した時って責任の所在はどうなっているのかなと、
はい、
今回はその核心に迫る徹底解説をお届けしたいと思います。
今日掘り下げるのはその熱狂の裏に隠された安全性と透明性の欠如というかなり不都合な問題ですね。
そうなんです。今回のディープダイブのミッションは2026年2月23日に私たちのブログで紹介した記事 MITCSAI マサチューセッツ工科大学コンピューターサイエンス人工知能研究所ですね、ここが発表した2025年版 AI エージェントインデックスのデータを徹底的に解剖することです、
ね、
単なる技術の進化みたいな表面的な話じゃなくて現場のエンジニアとかビジネスの意思決定者が直面しているブラックボックス化の真実をリスナーの皆さんに分かりやすく紐解いていきます。
この MIT のインデックスはですね、今の AI エコシステムが抱える構造的な欠陥を驚くべき数字で如実に示しているんですよ。システムに関わる全ての人にとって目をそらげられないデータになっています。
いや本当にショッキングでした。まずはビジネス界隈での AI エージェントへの期待値と現場のリアルな実力、そのギャップから見ていきましょうか。
はい。
コンサルティング大手のマッキンゼーって2030年までに AI エージェントは米国経済に 2.9 兆ドルの価値を追加するなんていうものすごく華々しい予測を立ててますよね。
そうですね、 2.9 兆ドル。
でもMIT のデータを深掘りして見えてきたのはかなりシビアな現実でしたよね。
その通りです。昨年の調査データを振り返ると AI エージェントが複数ステップのオフィスタスクを最後まで完了できた割合って実は約3分の1、つまり約 33% にとどまってるんです。
たったの 33% ですか？
ええ。
2.9 兆ドルっていう数字にばかり目を奪われがちですけど、これ現場に配属された新入社員が頼んだタスクの3分の1しか終わらせてくれなかったら、マネジメントとしてはかなり頭を抱えますよね。
間違いないですね。あなたがビジネスで AI を評価するとき、 2.9 兆ドルという遠い未来の予測ではなくて、現場のエンジニアが直面しているこの完了率3分の1という今日のリアルな実力を見ることが重要なんですよ。
なるほど。
実際アンスロピック社も独自の分析で警告を発生していまして。
はい、どんな警告ですか？
エージェントはすでに日常的なメールの振り分けからサイバー諜報活動という重大な文脈にまで配備されているのに、人々はそれが実際にどう使われているか驚くほど知らないという現状なんです。
うわー、技術が社会に実装されるスピードに対してコントロールとか監視の仕組みが全く追いついていないってことですね。
まさにそういうことです。
その実態を今回 MITCSAI が 2025AI エージェントインデックスで数値化して暴き出したと。対象になったのは30の AI エージェントですよね。
はい。それを法的側面、技術能力、自律性と制御、エコシステムとの相互作用、評価手法、そして安全性という6つのカテゴリーで分けて、
さらに45もの注釈フィールドで深く分析しているんですよね。
一つ一つの解像度が格段に上がっています。そしてここから浮かび上がった最大の懸念が安全性評価のブラックボックス化なんです。
ここ私が一番驚愕したデータなんですけど、自律性が高い、いわゆるフロンティアレベルに達したとされる13のエージェントがある中で固有の安全性評価を開示しているのってたったの4つしかないんですよね。
そうなんです。
チャット GPT エージェント、オープン AI コーデックス、クロード、コード、それにジェミナイ 2.5 カンピューターユーズの4つだけ。
対象30全体で見てもですね、実に25の開発者が安全性テストの詳細を非公開にしているんです。
25もですか？
さらに深刻なのが23のエージェントに至っては第三者によるテストデータを一切提供していないという事実です。
25が非公開で23が第三者データを持たないと。これ意図的に情報を隠してるんでしょうか？それとも開発スペードを優先するあまり安全性の検証を後回しにしてとりあえずリリースしちゃってるのか、どうなんですかね。
両方の側面があるとは思います。ただより根深いのは現在の AI エージェントが抱える技術的な構造の問題なんです。
構造ですか？
ええ、 いわゆるラッパーとハーネスの問題ですね。
ああ、なるほど。
インデックスにあるエージェントのほとんどはゼロから独立して作られているわけではないんです。アンスロピックとかグーグル、オープン AI といった少数の巨大な基盤モデルに依存しています。
はいはい。
開発者はそのモデルの上にツールを呼び出したりメモリを管理するための足場、つまりオーケストレーション層を載せているだけなんです。単なるラッパーなんですよ。
ということは中身が見えない巨大で強力なエンジンの上に別の人が作った運転席とハンドルだけをポンと取り付けたような状態ってことですか？
まさにその比喩の通りです。
だとしたらエージェントが暴走したり致命的なエラーを起こした時、上に乗っかってるラッパー層が悪いのか、下敷きになってる基盤モデルが悪いのか、原因究明なんてできないですよね。誰が責任取るのかって話が完全に迷宮入りしちゃいませんか？
そこが最大のボトルネックなんです。依存関係が多層化しすぎていて誰も全容を把握できない。責任の所在が曖昧なままシステムだけが次々と市場に投入されているのが現状です。
怖すぎますね。私たちが普段なんとなく安全だろうって思い込んでいるのがいかに危ういかがわかります。ここからはですね、インデックスのデータが打ち破ってくれた世間に蔓延する3つの誤解について深掘りしていきたいんですが。
はい、行きましょう。
まず1つ目の誤解、安全性フレームワークを掲げている企業だから安全だという思い込みです。
今回の調査対象のうち15のエージェントがアンスロピックのリスポンシブルスケーリングポリシーとかオープン AI のプリペアドネスフレームワークといったフレームワークに言及はしているんです。
言及はしている。
はい。でも気をつけないといけないのは、フレームワークがあるというのはあくまで必要条件であって十分条件ではないということです。
なるほど。防災マニュアルは持ってます、でも実際に避難訓練をやってその結果を公表してますかっていうと、それは全く別の話ってことですね。
その通りです。言葉で安全性をアピールしても実際の評価データを開示していないなら意味がありません。
では2つ目の誤解です。オープンソースで開発されているエージェントなら中身が見えるから透明性が高くて安全だという考え方。
これもよくある誤解ですね。
今回アリババモバイルエージェントとかブラウザユースとか7つのエージェントがオープンソースとして紹介されてますよね。でもこれも根本的な解決にはなっていないと。
ええ。記事内にある非常に痛烈な比喩を借りるなら、基盤モデル自体がクローズドである以上、それはブラックボックスの上にガラス張りの箱を載せたようなものに過ぎないんです。
ブラックボックスの上のガラス張りの箱ですか。いくら外側のラッパー層のコードをエンジニアが監査できたとしても、思考の根幹を担う土台のブラックボックスが見えないならシステム全体の安全性なんて証明しようがないですね。
ええ、非常に錯覚を起こしやすい危険な構造です。
そして3つ目の誤解、これはウェブ開発に関わるリスナーには身近な話題だと思いますが、robots.txt を設定しておけば AI エージェントの無断スクレーティングやアクセスを制御できるという常識です。
はい。 MIT の報告書はAI エージェントがこの暗黙のルールを平気で無視する傾向があると明確に指摘しています。
これってどういうことなんですか？
従来のウェブの世界では、robots.txt はサイト管理者とクローラーの間の紳士協定として機能してきましたよね。
ええ、そうですね。
でも、新しい自律型エージェントたちはこれを遵守しません。例えるなら、蛇口を閉めるための部品が予想外の水圧の変化で吹き飛んでしまっているのと同じ状況です。
うわぁ。これってエージェントが技術的に読み取れないエラーなんでしょうか？それとも開発者側が意図的に無視させてるんですか？
構造的には後者の要素が強いですね。
意図的ですか？
人間のブラウザ操作を模倣するエージェントにとって旧来の静的なアクセス制御は邪魔な障害物でしかないんです。結果としてウェブの前提条件が根底から覆されて従来の防衛策が全く通用しない無法地帯が生まれています。
インターネットの前提が書き換えられていると。
そうなんです。
さらにこのインデックスは法人所在地からもデータを提供してくれてますよね。30のエージェントのうち13がアメリカのデラウェア州法人、5つが中国法人で、その他が4つとなっています。
この地理的な偏差も深刻でして、グローバルな合意形成を絶望的に難しくしています。
と言いますと、
例えば中国法人の5社のうち安全性フレームワークを公開しているのはたった1社のみでした。情報開示のスタンスやデータ保護の考え方が国境を越えると全く違うので、世界共通の安全基準を設けるのは現状ではほぼ不可能です。
なるほど。各国バラバラの基準で動くシステムがネット上に放投げられているわけですね。 さて、ここまではグローバルな視点でお話ししてきましたが、ここからが一番の落とし穴になります。
はい。
もしあなたが自社で AI エージェントの導入を検討しているなら、ぜひ聞いてください。日本市場、特に日本企業のエンタープライズ環境への導入に潜むリスクについてです。
日本では今、マイクロソフトコパイロットスタジオとか、サービスナウエージェントといったエンタープライズ向けエージェントが、SIR の案件を通じて大企業に先行導入され始めていますよね。
ええ、よく耳にします。
でも驚くべきことに、インデックスの調査対象のうちの5つのエージェントには、エンタープライズ向けの保証基準となるコンプライアンス文書すら存在していなかったんです。
ドキュメントすら存在しないブラックボックスを企業の基幹業務に組み込もうとしてるってことですか？これ、日本企業特有の多層的な承認プロセスと組み合わさったら最悪のシナリオになりませんか？
まさにそこが危機的なポイントです。安全性評価が不透明で、多層的な AI システムが責任の所在が曖昧な日本企業のプロセスに組み込まれるわけですから。
はい。
例えば、エージェントが深刻なハルシネーションを起こして、顧客の機密データを誤って外部に送信してしまったとします。
怖いですね。
その時、導入を決めた日本企業は、システムを構築した SIR を責め、SIR はエージェントのラッパー層の開発をしたベンダーを責め、ベンダーは基盤モデルの API を提供している企業を責めるでしょう。
責任の押し付け合いの無限ループですね、それ。誰も中身をコントロールできないのに、業務ラインだけが自動化されていく。じゃあ、現場でシステムの実装を進めているエンジニアとか、導入を決裁するマネジメント層は今日からどうやって身を守ればいいんでしょうか。具体的なアクションガイドお願いします。
まずエンジニアの方々に向けてですが、MIT CSAIL のインデックスにある45の注釈フィールドを監査リストとして確認してください。自社で使おうとしているエージェントがどの情報を開示し、どのテストをパスしていないかを正確に把握することです。
はい。
そして、robots.txt が無視される前提に立って、IP 制限や振る舞い検知など、システムレベルでの強固な追加防御策を構築する必要があります。
紳士協定に頼るな、物理的な鍵をかけろってことですね。では、ビジネスの意思決定者、マネジメント層はどう動くべきですか？
導入時に、第三者による安全性評価データの開示を必須の基準にすることです。
なるほど。
2,3 のエージェントが第三者データを持たないという事実は、逆に言えば調達の交渉材料として極めて強力に使えるんですよ。
ああ、なるほど。ただ受け入れるんじゃなくって、第三者の評価データがない以上、万が一の障害時の責任範囲は契約段階でここまで明確にしてくださいと要求する盾として使うわけですね。
その通りです。技術の透明性が確保できないなら、せめて契約の段階で責任範囲を明確にしなければ致命的なリスクを負うことになります。
いや、現場から経営レベルまですぐに行動に移すべき指針が見えてきました。それにしても今回の MIT の報告書、ケンブリッジ大学とかワシントン大学、ハーバードロースクールなど複数の大学による共同研究なんですよね。これだけ多様な専門家が結集していること自体、この問題の射程の広さを示していますよね。
ええ、法律、技術、倫理のすべてからアプローチしなければ解けない問題です。ただ、企業側がどれだけ契約の盾を用意しても、最終的に行き着くさらに大きな問題があるんです。
と言いますと？
記事では、安全性開示の標準化は技術的な問題というより政治的、商業的な問題だと指摘されています。
ルールマイクの問題ですね。
はい。古いウェブのルールである robots.txt を平然と無視して、新たな自律的なウェブの世界が作られようとしています。しかし、もしその新しい世界のルール作りが国際的な合意ではなく、エコシステムを支配するたった3社の基盤モデル提供者の政治的商業的な思惑だけで決定されるとしたらどうなるでしょうか。
うわあ、アンスロピー、グーグル、オープン AI の3社が事実上の標準を勝手に決めてしまうと。
ええ、私たちは気づかないうちに安全性のデータを隠したままの少数の巨大企業に未来のデジタル世界の鍵を丸投げしてしまっているのかもしれません。あなたはあなたの代わりに動くエージェントの真の支配者が誰なのか考えたことはありますか？
いや、非常に突き刺さる問いですね。私たちが便利にツールを消費している裏で、誰が糸を引き、誰がルールを決めているのか、巨大な構造そのものを私たち一人一人が批判的に見つめ直す時期に来ているようです。さて、この問題についてさらに思考を深めたい、ご自身でもデータを確かめたいという方は、詳しい情報は AI クリエイターの道のブログ記事をご覧ください。